主イエスキリストの皆を拝みます。イエスの言葉どうでしょう。つながらない。感謝します。主イエスキリストの皆を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆様のお祈りを感謝します。先週はですね、テトで三宅でですね、デイサービスでコンサートを行うことができました。非常に暑いこともあって、来られる方が少なかったり、木本姉妹もですね、ちょっと体調崩されたりして来れなかったんですけども、その中でもなんかすごくいろんな神様の働きをしてくださってですね、新しい方はちょっとケアマネージャーの方なんですけども来られたりとか、ありました。で、あそこの場所でですね、賛美を捧げるということの心があるんじゃないかなということをすごく思わされています。続いてですね、また木本姉妹 の健康のためにもさらに続いてですね、祈っていただきたいと思います。で、今日はですね、風の響きにコンサートは今日ここで1時から行います。で、オンラインの方はオンラインでも配信してますので、ぜひですね、このページではなくて、風の響きのミニコンサートの方のオンラインですけども行ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、そうですね、あと、賛美のことなんですけど、9月ですね、10日に、博多駅前で九州ゴスペルフェスティバルが10日11日とあるんですけど、チャレンジステージっていって、こう一般の人が参加できる催しがその中にあるんですけど、その中で応募してたんですけども、許可されましたので、10日の午後になると思うんですけども、博多駅前で行いますので、ぜひお祈りください。また参加できる方はぜひ参加していっていただきたいと思います。来週日曜日ですね、ちょっと午後にまた練習もしたいと思うんですけども、なんか、応募者が多いので、1曲とか少ないのかもしれないんですけど、ぜひお祈りください。でもすごいたくさん人が来るところなので、さらに風の響きが用いられるようになっていただきたいと思います。それから12日に太宰府病院の方でですね、午前午後とコンサートを行います。それから海外選挙の方ですけど、9月12から14がカンボジアチームですね。こちらはどなたでも行ける派遣になっています。個人思いがある方とか行ってみたい方は、ぜひですね、アジアの派遣なのでとても安いので、ぜひですね、行かれた方に行ってみていただきたいと思います。それから、さっき映像で見ましたけども、10月の30、今年は31からですね、イスラエルチームを約2週間使わされていきます。こちらも飛行機代がですね、席をある程度になったら返さなくちゃいけないので、早めにですね、今でしたら14万でしたっけ、安く乗れますので、ぜひもう経済があって確定している方は早めにですね、申し込んでおいていただきたいというふうに思います。ない方もギリギリまで粘ってですね、信仰を用いていくということをですね、していっていただきたいと思います。なんかパロー氏が言ってたんですけども、この祈ってその経済が与えられたんだけど、なんか先の生活のことを心配して行かなかった人がいるそうなんですね。そしたらイスラエルチームが帰ってきたら、その生活費のものがまた他に与えられたっていう人がいたそうなんですけど、そういうことがないようにって、奇跡で皆さんよくイスラエルに来るんですけど、その奇跡が起こってもその何て言うんですか、こう先のことを恐れてしまって肝心なものを失うってことがないんですね。私の主を第一にするときに、その主が守ってくださいますし、主が必要なものを与えてくださいますので、そのことをですね、覚えていきたいと思います。はい、10月までですね、あとこの他に天神地区のですね、路上ライブをまた来月行うと思いますので、ぜひ警察の許可を得た分でですね、天神地区では行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それと、あと月刊誌が9月号が出てますので、今回はトルコのクーデターのこともですね、載っていますけども、ぜひ、ていただきたいと思います。はい、それから日本新聞がですね、EU のことを載っています。あと個人のですね、 総会のことが載っていますけども、個人の総会の方はですね、ちょっと会計 の、 報告の方に不備があって、認定 NPO といって企業がなんか募金してもそれをこう税金として認められるっていう、そのいわゆる企業とかが募金しやすい認定っていうのがあったんですけど、それがその、認められなくなってしまって、でそれを今やり直してもう一回ですね申請するっていうふうになっています。それと定款を変えまして、全国にファミリーホームが設立、今 の、 定款だとできないので、ファミリーホームが全国に作れるようにですね、定款を変えるっていう、その臨時総会を持ちました。でそのことがですね、ここで載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、あとなんか感謝の証なんですけども、名古屋教会の山田エリア、エリア松田牧師の専門ですね、昔は車の事故とか追突事故とかそういうことの中で感謝していたら、素晴らしいことが開かれてきたという話があってます。ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それとですね、今日ちょっと途中で終わってしまったんですけど、映像ですね、目視録に関してずっとですね、今こう見ているわけなんですけれども、で、あのあと例えば、そうですね、ちょっとお金がいきましょうか。私たちがこの辺だとすると、今この後ですね、中東和平が起こってきます。まあ、ヨーロッパが一つになってしまったので、これからそんなに遠くない将来に来るんじゃないかと思うんですね。だから観覧時代っていうのは、その私たちの生きてる時代に来るっていうことがすごく高いことなので、今あそこでこう学んでいることってのは、その私たちにとって現実になってくることなので、それが遠い遠い先のことで私たちに関係ないことだったらまだあれなんですけど、そこが大きなポイントであるんですね。で、まあ、中東和平は反キリストが行って優れたリーダーが現れてきたっていう、こう世界にこう還元されると思うんですけど、実はその人が、クリスチャンとイスラエルを大迫害するこのものとなっていくんですけども、ここから7年間ですね、ちょっと私も早いと思うんですよ。だからあと3年ぐらいで例えばですね、中途半端が起こってしまったとすると、他のも7年でもうすぐっていうことになるので、だから本当に私たち目を覚ましていなさいっていう言葉があるんですけど、それ現実に私たちの問題が、他の人の問題じゃなくて私たちの問題となっているということなんですね。だからですね、そのことを覚えていきたいと思うんですけど、でこの大観覧は本当にこう、こっちは主に確かめるための裁きなんですけども、後半の裁きというのは裁きのための裁きで、徹底した裁きなんですね。7つの8の裁き、その前に、そして反キリストの大迫害が始まって、反キリストを拝み、そしてその、国民もですね、手とかこう額に打てない人はこう売ることも買うこともできない、もうスーパーに行ってもこうバーコードでビッてやってですね、あなたは買いませんみたいになってしまう、そういう時代が来ると思うんですけれども、でそれを拝めばいいんですけど、拝んだら私たちクリスチャンを拝まないと、そこで殉教していくわけですね。だから、まあ、殉教したら勝利なんですけど、 できればそういう困難な時代に入らなくていいように、神イエス様は空中再臨されて、ここで敬虚を携え上げられるということは思ってくるんですね。で、いきます。で、ただその時に問題なのは、その全員じゃないということなんですね。今日本にもいろんな映画が来てますし、アメリカではもっとたくさんの敬虚に関する映画が出てますけども、クリスチャンで残っちゃった人のことがこうずっとこう描かれてるわけですね。でこの時に私たちにとってすごく大事なことは、その自分は敬虚に敬虚にさせてもらえないんじゃないかとかですね、そういうふうにこう今点数で言うと35点ぐらいかなとかですね、なんかそういうふうに私たちがそういうふうに考えるっていうのはですね、もう間違ってるっていうことなんですね。でそれは一方的な考え方であって、神様はそういうふうに出ないっていうことなんですね。それは律法と今日も学びますけど、律法とですね信仰の関係なんですけども、 この例えば経験の条件だったら、御霊に満たされていることとか、賜物を神様のために用いるとか、好き勝手な生活をしない、神様いないような生活をしないとかですね、そういったそういう、もう条件があるわけですけど、だから私たちは条件を果たせるようにって祈るっていうですね、もう祈ること自体が信仰なので、そしてその前も話しましたけど、パリサイ人と修繕の話のように、パリサイ人はその神様、私はこれも守っています、これもやっています、またこういうこういうことはしていませんとかですね、自分の正しさを主張したんですけど、修繕人は目を天に向けようともせずですね、胸を打ち叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいっていうふうにこう祈ったわけですね。でこの2人のうちどちらがこう祈祷されたのかっていうと、この修繕人の方だったんですね。で人間的に見たらですね、どう考えてもこっちの方が正しいことをしているし、良いことをしているし、悪いことしてないわけですね、パリサイ人の方が。でも祈祷され、神様の前に祈祷されたのは修繕人だったんです。だからこの敬虚の考え方も、その、パリサイ人は正しいことを行っていると言ってもそれは表面的なものであってですね、私たちはその完全に立法を行うことはできないので、その、立法を行っていると思っているだけなんですけども、ですから私たちもその、敬虚に関しても神様により頼んでですね、私は神様その敬虚をされるような力がありませんとですね、でそして今いいかもしれないけどこれから失敗するかもしれませんとかですね、で神様により頼んで、どうぞ神様、私が敬虚できるようにしてくださいとかですね、今罪があったら罪をちゃんと悔い改めて、そしてこう神様に従っていくっていうことをですね、こうしていくですね、で、まあ、教会で教会にしっかりつながるとかですね、私たちがその主に従っていくならば、その例えば私たちがそのなんかこう十分にできなかったとしても謙虚されていくっていうことなんですね。なぜならこう信仰、こっちの主前には信仰を用いてたんですね。神様憐れんでくださいって主に寄り頼んで、悔い改めて寄り頼んでたんですけど、パリサイ人は立法によって歩んでいたわけなんです。だから私たちもその、このぐらい行いができたら敬虚されるかなっていう、そういう問題ではなくて、信仰によって神様にすがって、そして神様の恵みによって私たちが歩むときに、それは敬虚の条件となっていく、満たしていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。だからどうせ私は敬虚されないからいいやって、なんかこう自暴自棄になったりとか好き勝手なことをするんじゃなくって、本当に主に寄り添って、私たちが罪を悔い改めて主に従って、感謝し主に従っていくならば、神様が敬虚させてくださるということなので、心配しないでですね、そしてあくまでも主により頼んで歩むということをですね、成していきたいというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたけども、ローマ人の手紙もそれではですね、入っていきたいというふうに思います。今日読んでいただいたところですけど、ローマ人の手紙の5章ですね、少しずつ進んでいますけれども、今5章の16節から今日は最後まで見るんですが、ローマ人の手紙は特に信仰義人ということを中心にこう書かれているところなんですね。信仰によって私たちは義とされていく、行いではなくてですね、でそのことを言っていますので、今日もそこをですね、見ていきたいと思うんですけども、16節からお読みします。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が、義と認められるのです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのことを恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのですですね。今ここ一人の人って人のことは こう出てくるんですけど、この一人の人っていうのは、一人はアダムのことを言ってるわけですね。でアダムが罪を犯したために、善悪の木の実を自身で食べてしまったために、私たちは、罪が入ってきてしまった。そして、死が支配するようになったっていうことなんですね。で私たちはどんな人もこう死は逃れることはできませんし、そして誰でも死ぬわけですね。でも死ぬのは当たり前だと思ってるんですけど、実はその 死っていうのは当たり前じゃなくて、罪の裁きの結果であるわけなんですね。でアダムの人によって罪がこう全世界に広まってしまった。だから私たちは罪ある現在と言いますけど、現在と言いますけども、私たちは最初から罪を持って、生まれ持ってですね、こう生まれてきてしまうということですね。私は長男なんですけど、次男が生まれた時に可愛い可愛いって言ってたんですけども、そのお母さんが見てない時にはこう次男の顔の上にこう座ってたそうなんですね。息ができなくて、お母さんがわーって言ってですね、母親がもうびっくりしてこう私をこうよけてですね、行ったっていうことを聞いてますけど、小さい時からこう罪を持ってるわけです。そして妬みとかですね、そういうのを持っているわけですね。でもう現在がそう持って生まれてしまっているですね、もう受け継いちゃったものがあるわけですね、私たちの中に。で一人の人によってもう罪は全世界に広まってしまって、そして私たちが死が支配するようになってしまったということですね。でそれは死っていうのを前回学びましたけども、体が死ぬだけじゃなくて、もう一つ霊的な死ですね。私たちは霊、魂、体の三層構造でなっているんですけれども、そのこの霊の部分が、つまりこう神様と交わったりとか、その神様と交わるっていうその部分が死んじゃってるっていうことですね。だから蛍光灯で言えばこう蛍光灯の缶はあるんだけど、スイッチが入ってなくて光がないっていうような状態ですね。命がない。だから私たちの心はこう教養とか芸術とか何かを入れても虚しいんですよね。それは霊が霊的な生き物であるから、猫とか犬と違って霊的な生き物なので、その霊が死んでると私たちは何をしても虚しいっていうことになってしまうんですね。そこは神様しか埋めることができないこうパズルのピースみたいなものなんですね。だから私たちはそういう霊的な生き物、そこの霊が死んじゃってるわけです。ですからアダムの死、その罪を通してこう死が、そして霊的な死が入ってきてしまったっていうことなんですね。でもう一人はもう一人のことはイエス・キリストのことを言っているわけです。イエス様が来てくださって、そして、私たちの罪のために死んでくださいました。罪のない、そして律法を完全に行ったイエス様が十字架にかかってくださったので、それを信じる私たちは今度は、この恵みによってですね、これ私の名前ですけど、恵みによって、私たちにこの救いが与えられるようになったということなんですね。救いが与えられるようになった、そしてさっき後で出てきますけど、その罪が許されるだけじゃなくて義と認められる、正しい、全く罪を犯さなかったものと同じ正しいっていうふうに認められるということなんですね。執行義人の、その義人っていうことはその法定用語なんですね。法律の用語なんですね。ですからもうこちらではこう私たち生まれながらに有罪、生まれながらに神様の裁きを、怒りを受けなければならないような存在であるわけです。で年を取れば取るほど罪を犯していってしまうものなんですけど、ただイエス様を信じたことによって、この正しい、全く罪がないっていうふうにこうもう判決が下されたっていうことなんですね。ですから神イエス様を信じたっていうのはものすごく大きな恵みなんですね。すみません、ちょっと飛んでますけども、この16節で、このただ他者には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるんです。 皆さんですね、コップに泥水をですね一滴だけ入れて、一滴じゃないか、あと飲めばいいじゃないかって言われても飲めないんですよね。こう綺麗な水にこう泥水一滴だけ、一滴なんだからあと綺麗なんだから飲めるじゃないかって飲めないんですよね。それと同じようにそのアダムの罪によって全世界に罪が広がってしまったんですけども、私たちはそして現在もって生まれて、その中で私たちはこれから今まで罪を犯し、そして今は罪を犯し、そしてこの未来も罪を犯していくものであるんですね。でもそのキリストの恵みっていうのは、私たちの過去も現在も未来の罪も全部許してくださるっていうですね、恵みである。ですから恵みの場合は多くの違反が義と認められる。私たちが持って生まれたアダムから引き継いでしまったそのものだけじゃなくて、私たちの個人個人の犯した罪も、その多くの罪も全部この恵みによって、許され、そして義と認められるようになったということなんですね。だから神様はこのようにしてですね、この一人の人によって罪が支配するようになってしまったんですけども、一人の人イエス・キリストによって私たちにこの素晴らしい恵みを与えてくださいました。で、神様はですね、義なる方で愛なる方なんですね。だから、罪は絶対に裁かれるんですよ。だから罪を裁くっていう必要は絶対あるわけですね。でも神様は同時に愛の方で、その誰を愛しているのかというと、罪人の私たちを愛しているわけですね。その罪のあるまま、弱いまま、どうしようもない、私たちは底なしの罪人であるわけですね。でもその私たちをそのままで神様は愛してくださっている。で、私たちにその恵みを与え、救いをですね、救いを与えて恵みを与えようとしている。でもその裁きの方をないがしろにすることはできないんですね。だからイエス様を代わりに罰して、そして私たちを救ってくださったということなんです。だから何度も言うんですけど、その十字架っていうのは神様の正しさと神様の愛のこう交わったものであるわけなんですね。そのように神様は私たちをどうしても裁かなくちゃいけないけど、この限りなく愛しているから、このイエス様を送ってくださったということなんですね。ですから今私たちはその神様から見るとですね、2つの傘の下にあって、1つはですね、こう立法の傘の下、アダムにある人ですね、生まれつき罪人で、罪を持って生まれて、そして滅びるしかない、そして立法を行っても立法を行うことができないということですね。でもう1つは、キリストにある人ですね、恵みの傘の下、恵みの傘の下にいる人と、この立法の傘の下の下にいる人がいるっていうことなんですね。で、私たちはイエス様を信じた時に、このこちらからこっちに移ってですね、恵みの中にいるわけです。だから義と認められているわけなんですね。だから私たちの祈りは聞かれるんですね。皆さん、私は過去にこういう罪を犯してからですね、神様の祈りを聞いてくださらないっていうのも、それは間違い。罪はもちろん悔い改めなくちゃいけないんですけど、悔い改めたら許されているんです。告白したら許されるって書いてありますから、許されているんですね。だからそれ何度もやっちゃうと、神様の許しを信じていないということになってしまうので、ちゃんと悔い改めたらもう許されているんですね。そして許されるだけじゃなくて、私たちには義と認められているので、全く正しいものとして神様は罪のないものとして私たちをこう見てくださって、その罪のないものの祈りとして聞いてくださるわけです。だから私たちの祈りっていうのはこう聞かれるんですね。だから私たちはこう大胆にこう神様に求めることができますし、神様愛してください、こうしてください、愛してください、こうしてくださいとこう求めることができますし、信仰を持っていくことができるんですね。神様の力があったら私は何でもできるって思えるわけです。それはこの恵みですよね。こう恵みの下にいるから、神様にあっては私で何でもできると信じることができるし、実際そうなんですね。で、罪は私たちをその縛り、また支配していって、その 立法を行うことによって私たちは罪が分かるだけであるということなんですね。ちょっと先へまた進みますけども、18節からお読みします。こういうわけでちょうど一人の人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。これはアダムとイエス様のことを言っているわけです。そして19節、すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。で、立法が入ってきたのは違反が増し加われるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたとあります。で、立法が入ってきたんですね。モーセの立法10回をはじめとして、まあ狭く言うと10回ですし、広く言うと聖書全体のことになりますけど、立法ですね。それはモーセの時以前の罪あったんです、ですね、アダムからモーセまでの間も。でも立法があることによってですね、罪が明らかになるっていうことなんですね。だから皆さん学校とかで校則とかあって守られましたでしょうか。で、私はですね、高校の時寮にいたんですけど、抜け出しちゃいけないとかいうのがあったんですね。それを実習時間に夜にこうみんなで簡単にお風呂に混むので、みんなが実習してる間にこうお風呂に入ったりとかですね、まあ、それが見つかって怒られたりとかですね、夜中に出ちゃいけないって言われてるのに浜に行って近く海なのでこうハマグリを取ってみたいな食べたりとかですね。もうなんて言いますと、決まりがあるとその分かるわけです。こちらがいかに罪人であるかっていうことはですね。で、立法が来ると私たちは何が分かるのかっていうと、私たちが罪人である、また立法を行えないものであるっていうことが分かるわけです。だからそのガラテヤ書にあるように、その立法っていうのは正しいんですけど、私たちは罪人であるってことが分かるんですけど、それは素晴らしいんですけど、だからって言ってそれを立法が私たちを救えるわけじゃないわけですね。で、救えるのはイエス様なんです。だから立法はもうお前は立法を行えないものなんですよっていうことを教えてくれて、だからイエス様のところに行きなさいっていうのが立法の役目の役目であるわけですね。だから立法っていうのはそのイエス様のところに導くための養育係であるって聖書に書いてあります。育てる養育係ですね。だから私たちは立法を通して自分が罪人であるということが分かるということなんです。だから私は実はそうなんですけど、なんかこう失敗すると、あ、今度は頑張ろうと思うわけですね。そして今度はなんかこう失敗しないようにとかですね、罪を犯さないようにしようとすると、ある程度こう頑張れたりするんですけど、途中まで行ってやっぱり失敗してしまってですね、また同じことを繰り返して、あ、自分はなんでダメな人間とか、なんでダメなクリスチャンなんだと思って、でなんかぐるぐるぐるぐる同じとこを回ってしまうっていうですね、そういう過ちを犯してしまうんですけど、でも確かにその自分はなんてダメなクリスチャンなんだろうっていうことを自覚することは正しいんです。でもじゃあまた だから頑張ろうって言ってなくて、イエス様のところに行きなさいっていうのがこの神様の御心であるわけですね。だから私たちは、あ、そうです、私は罪人です、どうしようもない人間です、でもイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったから、私はイエス様を信じますとか、イエス様私を助けてくださいっていうのが神様の御心なんですね。だから私たちは立法によって罪が明らかになるんですけど、イエス様のところに行くっていうことがですね、重要なポイントであります。で、それはもう新約だけじゃなくて、もうまた新約時代、イエス様はこの十字架をイエス様を通してこの救いの恵みは完成した、信仰の恵みは完成したんですけど、もう旧約の時代からそうであるんですね。ダビデは良い王様で素晴らしい王様でしたけど、姦淫と殺人の罪を犯してしまったわけですね。で、もう部下の奥さんを取ってしまって、その部下をまた殺してしまうというですね、すごいこう卑怯なことをしてしまったわけですね。で、時代に確かにもうダビデは素晴らしい人でしたけども、でもダビデより罪を犯さなかった人はたくさんいると思うんですね。人を殺してないとか、姦淫の罪を犯してないとか。でも時代最も祝福されたのはダビデであったわけです。で、ダビデが何をしたのかっていうと、悔い改めたんですね。 ね、罪を自分の罪を許してくださいって悔い改めた時に本当に最も祝福され、そしてその私はとの間にできたそのいわゆるもっと精細な子がいるのに、そのソロモンですね、そのバテシバとの間にできた子供がその後継ぎとなってもう最高にこう栄えていったわけですね。だから旧約の時代から神様は何を導いているのかというと、ずっとこう一貫して信仰ということをですね、私たちに導いているということなんです。ですね、モーセも人を殺してしまっていますし、それからラハブは遊女ですし、この信仰を祝福された人たちというのはこう罪を犯してない人ではなくて、失敗していない人でもなくて、信仰を用いている人である、信頼して主にすがって、また悔い改めたり求めたり主に従っていった人たちであるということが分かるわけです。で、今はさらに私たちは新約の時代にあって、イエス様の救いが完成していて、完全にこの恵みの傘の中にこう入れていただいているわけですね。だからその恵みによってさらにですね、神様は私たちがその、恵みに信頼して、恵みによって大胆に歩み、そして神様の恵みの中を生きることを願っておられるということをですね、覚えていきたいと思います。最後に21節を見出します。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たち主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今私たちは、この死の立法から解放され、義の立法に生きるものとなりました。そして本当に、その恵みによって今私たちは生かされていることをありがとうございます。私たちの全ての罪が許されたことをありがとうございます。また許されるだけでなく義と認められ、私たちの祈りはこう神様に聞かれていくことをありがとうございます。さらに大胆にこの恵みの中を歩み、恵みによって主に近づき、恵みによって歩んでいくことができるように助け導いてください。多くの方々にこの恵みを伝えていくことができますようにお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその上に手を止めてください。また罪だと妨げとなりますので、短く悔い改める時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。病を癒してください。また精神的な病も癒してください。また、アトピーやその体質も癒して、アレルギー体質も癒してください。また、私が祈っている方々を癒してください。また人々の問題にも主を触れていってくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって人々の体と精神に命じる癒し、イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝を奪われることがないようにしなさいとおっしゃらせられます。誰もこのあなたを責めていないとおっしゃらせられます。感謝を奪われないようにしなさいとおっしゃらせられます。だからこの私の恵みをさえ抜けるものとなっていきなさいとおっしゃらせられます。耳鳴り方のためにします。イエスキリストによって分かる方の難聴、耳鳴り、また耳の症状より正常な状態に。また時があるとしておっしゃられます。すべてのことにこの私も時があるので、私に信頼していきなさい。時が来た時に私が技をなすのをこの見るとしておっしゃられます。またある方においてはこう時を逃さず私が示す時に従っていきなさいとおっしゃられます。胃腸の調子が悪い方のためにお願いいたします。イエスキリストにその方々の胃腸の働きを正常な状態に戻り、私はあなた方一人一人新しい愛の中に導いていきます。全てのことを感謝していきなさい。また私心をニュートラルにして私に聞いて愛できなさいと幸せられます。今までと違う事柄というのは多く導かれていくので、この今までと同じという考え方ではなく、一つ一つ一緒に聞きつつ歩んでいきなさいとおっしゃらせられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。 青い声を願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに御たまに常しえまでもありますように。アーメン。感謝します。お座りください。それでは